Golden Bowl Fresh presents Ready Cafe. Let's enjoy and let's have fun.
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、イエーイ、マーダーマシーン中澤裕之です。イエーイ。
レインメーカー森律子です。
イエーイ。
ブルージャスティス一ノ瀬一太です。
イエーイ。
はい、音響のかっちゃんです。はい、マーダーマシーンはね、ショーだよ、ショー。ショーが生まれ変わってヒールになって、新しいあれですよ、ネーミングですよ。
そっか、
マーダーマシーン、
マーダーマシーンですよ。
全然ピンとこない。
はい、始まりました、ラジカフェです。
はい、
千葉さんは今回舞台の稽古のためお休みでございます。
はい、
他メンバーはいらっしゃいます。
はい、
いやー、もうね、コロナがちょっとね落ち着き始めまして、この人数多くやれるってことは幸せですね。
そうだね。
そんな幸せの中、実はですね、私のこのうちがですね、水漏れ事件にありまして。
何それ。
そこ見てください、そこの天井。
え、本当だ。
あのマンションなんですけども、うん、1階なんですよ、今こう撮ってるところが。で、3階の人が、なんかこうちょっとね、あのおじいちゃんおばあちゃんで、なんか水道を出して出かけちゃったらしくて、で、それで2階がもうすごい水浸しになって、
だろうね。で、ここまで来た、
ここまで来たっていう。
で、ここはどういう風になってたの。もう水が天井から垂れてたとこ、ずっと。
そうね。たまたま母親が、たまたまね、なんだろう、こう水があって、両親が来てくれたの、うちの。
なんで、あ、そうなんだ。連絡、
そう、管理員さんに電話してくれたの。
へ
え。あー、そうなんだ。
最初に第一発見者は母親だったんだ。
ね、第一発見者は2階の人。
あ、まあまあそうなるけどさ。
そうだけど、
そのこの部屋、この部屋の
第一で管理員さんが連絡してくれて、で、母親が来てくれて、
うん、
で、親父も来たんだよ。
うんうんうん、
すごいね。
で、俺すごい会社にいたから、携帯にすごい電話が鳴ってるわけ。
そうだね。
で、気づかなかったんだよ、俺その時。
うんうん、
あのカバンに入れていて、自分の携帯を。
うんうんうんうん、
で、電話したら、なんか管理員さんだったのよ、登録してなくて、したら、水漏れ事件ですみたいな。で、今、中澤さんの両親が来てくれて、なんかいろいろ対応してくれてますみたいな。で、帰ってきたら、本当にドリフターズのコントみたいに、たらいじゃないけど、
バケツかなんか、
バケツと、うちらのバケツとボールが、もう、この畳のところ全部ね、落ちてるところに、もうやって、もうブルーシート引いて、
結構漏れてたの、これ広い範囲で。
広いで、そうね、ここの上のところと畳もちょっと濡れてたね。
まあそうだよね。
で、
あららら、
この音響の機材を、そこのところ、まあなんて置いといたの。で、まあ水浸しではなかったんだけど、やべえと、濡れてると、やべえと。で、一応広げたの全部、乾かそうと思って、で、かちゃん、音大丈夫今。リスナーのみんな聞こえてる。
よかったね、これ広げて。
今聞いたの、かっちゃんも。いや、ひどいね。
よかったよ、広げて置いとかなくて、ちゃんとしまっといてやったから。
いや、だからまあ、水浸しだったらね、あれだけど、まあ、でもちょっと機械だからさ、やべえと思ってさ、広げて、ま
あ、
機械濡れてなかったから、
あー、よかったね。でも
一応 2,3 日こうちょっと外で乾かしておいて、このカバンも外のベランダ干して、ちょっと大変だったんですよ。
あら、そう、大変だったね。
年末多分保険降りるから、買えるみたいな、まあ、保険屋さん見に来て天井多分全部買えるんじゃないかな。
無料でやってくれるん
でしょ。今見積もりで、56万かかるらしい。
え、
畳も全部買えるみたいな。
あ、
今日ラッキーじゃん、それ無料でやってくれるんでしょ。
今まだ分かんないよ、保険屋さん来て。
え、なんで自分で。だって その
3階の家財保険かなんか。
あ、そう、保険、
マンションの保険がある
から。よかったね。
そうですよ、
3階、ね、え、てか2階の人やばかった。
やばかったよ、もうずっとその何事件があってから上もガタガタ夜とか掃除してんだなみたいな。
あ、しょうがないね。なんか
すごいよ。で、2階の人来てさ、うちに来たみたいな様子見に。
あ、どうなってます1階は。
そうで、親父が対応してくれたんだけど、なんか入ってみてさ、なんか中澤さん家綺麗ですねって言われて。
あ、そうなんだ。
で、親父が2階行って見に行って、なんか2階汚かったな。
やめなさいよ。
はい、という話でした。
はい、
はい、今日はラジオドラマやって、はい、中澤プロレスやります。30分楽しんで聞いてください。
はい、You're listening 50.9 FM Golden Ball Crash. Check it out.
ゴールデンラジオ劇場レッドイットビー、声の出演シンゴ、中澤博之、ヒロシ、飯塚克美、ミナト、森律子、ナレーション一ノ瀬一太でお送りいたします。美容室を共同経営しているシンゴとヒロシといっても2人しか従業員はいない。予約が取りづらいほどの人気店である。アシスタントとしてシングルマザーの港を雇うことになった。3人は仕事終わりに食事をしている。
港は昔から人懐っこい性格なの。
誰に対しても物おじしないですね。
離婚したらさらにたくましくなったんじゃない。
母親になったからです。離婚は関係ないですからね。
離職してる期間はどれくらいだったの。
娘が生まれる直前まで働いてたから2年ぐらいですね。
腕が鈍るはずなのに全然感じない。
切り方の筋がいいよ。ああとってもいいね。
慎吾さんに褒めてもらってほんと嬉しい。
俺も褒めたんだけど。
ひろしさんもすごいけどね、わかるじゃん。ね
ね、じゃないよ。
ひろし、残念だったな。
お客さんは技術だけを求めて美容室に来てるわけじゃない。
あ、ごまかした。
俺と話すことで癒しを求めに来てる人がたくさんいるってこと。
みなと、俺はひろしほどおしゃべりじゃない。口じゃ勝てないよ。
おしゃべりも技術がいるんだからね。
性格がバラバラだから二人はうまくいくんですかね。
さあどうかな。
俺みたいなおしゃべりが二人いたとしたらとても困るわ。
そりゃそうだ。
そうですね。
みなとは笑っちゃダメだぞ。
すんません。
半年が過ぎた頃、慎吾とヒロシはパソコン画面を見ながら話をしている。
話って何？というか何をしでかそうとしてるの。
売り上げが去年の繁忙期ほど伸びてない。
トントンなのは知ってる。去年と平行線なら全然まだ大丈夫だろう。
遠くにボールを飛ばすためにはな、少なくても斜め上に投げなきゃならない。
このままだと俺たち落ちていくだけってこと。
もう一店舗出そうと思う。白髪染めの専門店を出す。店長は港を考えてる。彼女なら任せられると思う。
俺は何もかも反対だからな。
その夜、ヒロシとミナトはバーで飲んでいた。
店長の件ですけど、シンゴさん反対してるんですよね。
うん、断固反対だって。
よくそれで今日の今日で私に打診しますよね。
新店舗は間違いなく成功する。
ヒロシさんはこれから現場に立たずにオーナーになっていくんですか。
これをきっかけにしたい。
とても嬉しい提案です。ただせっかくうまくいっているのに変えようとするのが信じられない。
ビートルズって知ってる？
急にどうしたんですか。
あれだけ有名な曲をたくさん作り出してる間にインド音楽に路線変更したのって知ってる？
インド音楽？
全然売れなかったよ。でも今の俺なら気持ちがわかる。続けるためにも変化は必要なんだよな。
港は最後の言葉が引っかかった。翌日、慎吾と港は店内で話をしている。
俺のこと避けてない？
そんなことないですよ。
俺が反対してるから。
店長が私だと嫌なんですよね。
港はしっかりしてるから反対はしてないよ。ただ進む道ずれてきてるな。
同級生でずっと20年2人だけでやってきたんですよね。
店を出す前に2人で決めたんだ。絶対に死ぬまで髪切りはやめないこと。
変化するのは必要だとヒロシさんは考えてます。
ビートルズって知ってる？
え？
知らないの？え、なんでニヤついてるの？
すみません。
あれだけいろんな名曲を作ってきたバンドの最後の曲って知ってる？
知らないです。
レッドイットビ
ー。そうなんだ。
ずっとずっとやり続けていれば最後の最後で必ず最高な結果が残ると俺は信じてる。
慎吾さんらしい答えですね。
ヒロシは美容師という仕事に飽きたんだよ。いや、自分自身に飽きたんだよ。
ヒロシさんは迷ってるんですか？
迷いながらでも髪を切り続けなきゃならないんだよ。俺とヒロシはよく言えば夫婦みたいなもんだ。二人三脚で生きていかなきゃならない。悪く言えば。
ヒロシさん。
ヒロシが入ってきた。
慎吾、いろいろ考えたんだけどやっぱり新店舗は今回やめておく。
新店舗は出すべきだ。
え？
遠くまで飛ばさなきゃならないんだろ。斜め上を向かなきゃならないんだろ。
いいの？
条件がある。港に新店舗を任せてヒロシはここで変わらず俺と一緒に髪を切ること。
わかった。
つまり私が店長ってことでよろしいでしょうか？
もちろん。
やったー、新店舗の物件選びからやらせてくださいね。どうしようどうしよう。
2年後経営は順調に進み4店舗まで増え、従業員20人と忘年会が開かれた。
港、乾杯の挨拶を頼んだ。
はい。ではでは、雇われ店長の港です。
こらこら。
慎吾さん、ひろしさんは今でも現場の最前線に立って私たちに刺激を与えてくれています。褒めてばかりだと尺なので。
もっと褒めていいんだぞ。
この二人突然ビートルズの話をするんです。
いいじゃないかよ。
それもエピソードをなぞって自分と照らし合わせるんです。
いいじゃないかよ。
比べてみるけど、ビートルズは偉大すぎるし、そもそも二人バンドマンじゃないし、所詮二人なんて。わかるじゃん。ねえ。
ねえじゃないよ。
そんな愛すべき二人と私はよく言えばファミリーだと思います。悪く言えば道連れな関係で、これからもお願いします。では皆さん、今年もありがとうございました。では乾杯。
ゴールデンラジオ劇場レッドイットビー。声の出演慎吾、中澤博之、ヒロシ、飯塚克美、港、森律子。脚本ナレーションは私、一ノ瀬一太でお送りしました。次回ゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
ゴールデンボールクラッシュ www.gbc.oops.jp。
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、ラジオドラマいかがだったでしょうか？ラジオドラマの感想や番組の感想をください、はいはい、メールアドレスが gbc@qs.oops.jp gbc@qs.oops.jp になります。お待ちしております。ということで、はい、トークコーナーなんですが、うん、今回ねお休みしている、お休み、まあ、千葉さん、
いない、ね、
千葉さんのですね、まあ、客演情報ですね、はい、はい、出てきました。早かったですよ。はい、
出てきました。何それ、何が出てきたんだろう。
飛び出てきたみたいな。はい、
はい、ですね、P カンパニーの公演で、これは
三門オペラ、
三門オペラですね。
老眼だな。
はい、2021年12月15日から19日、はい、日曜日まででございます、はい、計 1,2,3,4,5 公演。場所が池袋のシアターグリーン、はい、ボックスインボックスシアターになります。
シアター
、はーい、はい、これね見に行きますので、
うん、はい、ね、私たちね、私たちが行く宣伝だ
けど、ね、うちらも行きますよ、うん、もちろん、で、リスナーの皆さんもね気になったら、はい、ぜひ、ね、千葉さんのなんかミュージカル、ミュージカル、
音楽、うん、そうだね、うん、
か、うん、音楽劇なのかな
みたいな感じで、も歌うし踊るしみたいな感じで言ってたね、う
ん、はい、
はい、
なんだよかっちゃん、なんだよなんかすげえ俺の視線をすごい感じるんだけど、なんか言いたいことがあるみたいじゃない。
あ、そうそうそう、言いたいこと
ある。何よ、赤ちゃんこっち来たよ。
じゃあこれでもいいよ。
なんかあの皆さん来る前にちょっと話してたんですよ、いつ行くって話をしてて。
あ、俺とかっちゃんがね。そうそうそう、
あ、舞台のね。
そうそうそうそう、うん、なんか基準が、じゃあどこでジムに行くかっていうのが基準なんですよ、彼は。
あ、ひろゆきくんがジムをいつにするかを基準に、芝居を見に行く日をスケジュール立ててる。
そうそう、うん、その前に行けるかとか、うん、その後に行けるかとか、うん、はいはい、それが基準なんですよ。
話したよ。
それを聞いて面白くてもう毎回筋肉ネタじゃないですか。で俺本当に思ったんですけど、本当フィジークの大会目指した方がいいですよね
あー、けどフィジークは無理だと思う。いや
でも、もうここまで、
いや無理だよ、無理
無理無理無理無理、もう体が全然違うもん。やっぱ
だからこれから目指してほしい。
目指した体作りをこれからしたらいいじゃない。
それを見たいなって思ったんですよ。
あ、
いやフィジークあれを目指してきついだ。あれ
そうなの、
え、あれ今日髪型だけはフィジークっぽいパームかかって
るところ。どういうことよ
髪型だと。
よくいる髪型ね、うん、横をこう刈り上げてね。
そうそうそうそう、今日の中澤さん
ボディービルのやつだよね。
そうそうそうそうそう、無理だよだって
完璧なマッチョじゃなくて見せる体の、
なんか、うん、わかるわかる、
できる男風みたいな、
うんうん、
だってあれ絞りながら筋肉を残さなきゃいけないんだよ。あんなきついことないもん、
うん、
ダイエットはさ、走りはまあね、
脂肪は落ちる、ね、
脂肪は落ちるじゃん、うん、でも筋肉も落ちるわけよ走ると、
うんうん、
でもさ、その筋肉を落とさずにさダイエットって無理だよ。
え、その脂肪を筋肉に変えてくっていう感じ。
まあまあまあ、そうだね。
でにはなるんだよね。で余計な脂肪は落としていく。そうそう
そう、うん、食べないとかそういう、
なんだよね。でも
大変だよね。
タンパク質、脂質は取らずタンパク質みたいな。
じゃあ無理だよ。
いや目指す
んだったら、うんうん、まあ極端だけどサスケとかああいう種目の方を目指したよね。
それはさ、それは運動神経の話じゃん。
あ、そうそう、まあ、だから見せるとかちょっと俺もあんま見せるためにやってるわけじゃないから筋トレは。
今日何か目標があった方がいいんじゃないのってかっちゃんが。その
俺なんかもうここまで来ると見たいんすもん。
え、てか何のために筋トレしてんの？
え、何？
性欲強くするため？
違う。でも正直、うん、まあ、女性とね、お互い裸になった時に、
はい、
うわって言われるため。
本当にそれ？
いや、それはそうだよ。
うわって言わせるんだったら、もっと絞ったり、もっと筋肉質にならないと、うわって言わないんじゃない？
いや、だからそこを目指してるよ。
腹筋割れてんの？
腹筋はね、割れて、だから、フィジークの大会とかだと、
うん、
要は全然だよ。普通の40代の、うん、まあなんつーの、うん、おじさん体型よりかはいい体だと思うけど、
うん、
そのプロの人とも全然及びませんよ。
うーん、
どこを目指してからっていうとね、どうだろうね。でもやっぱり
めっちゃ押してくるじゃん
これなんかこうなかなか肉体を 見せ合うってことないじゃないですか。ああでも普段ね、もうね、僕たちの年代だとそんな見たくもないし、でもちょっと長澤さんの見たいんですよね。
何がチン
チン肉体、こんだけジム基準の生活をしてる肉体を見たいなって思うんですよね。
ちょっと待って、そんなに俺ジム基準じゃないで。
どれぐらい行ってんの？1週間
3回
行ってるね。週
3、え、週3って普通じゃない、まあ、
普通な方だね。
え、多くない？
だってプロレスラーの高木慎吾なんか1日2回行くんだから。
比べる対象レスラーじゃないでしょ
そういうことでしょ目指すってなると。
じゃあ
そうしない
、あれ目指したらどう、ね、腕このなんだっけ、
腕相撲、
アームレスリングの
腕相撲とかってまた筋肉の鍛え方違うんじゃないのあれね。
か
ちょっと、まあ、なんでこういう展開になってるの
それから那須川天心みたいにこう、うん、キックボクシングを。
あー、でもね、
キックボクシングやっぱいいらしいよ。
そうなの、ね、
うん、
やってみたい、やってみたい。
あれ、
はいや、まあまあすごいだろうね。
あれ出てくださいよ。
シルクドソレイユの人でしょ。
そうそうそう。
あ、
それまた別の
話。お前らなんかすげえなんか人のこと言うな
急に突飛な。
まあまあまあね、まあ、で何の話してたんだっけ千葉さんか。
千葉さんだね
客演ね、
千葉さんの舞台ね、
はい、う
ん、
まあどうしようかな、いつ行こうかな、まあ見終わった後にねジム行きますよ
なるほどね、
うん、まあでも確かにそうだな、今このいきなりねこの出た話題、うん、確かになんか目指すものっていうのは必要だなとは感じた、
うん、
感じた、
うん、
うん、なんか目指さなきゃいけないなと思ったね、やるからにはね、
まあまあ、そうやるからにはそうかもしれないけど、でも別に趣味筋トレでもいいんじゃないの、
普段のなんていうの、まあ、仕事とかさ、
うん、
その人間関係とかさ、まあ俺営業してるからさ、
うん、
まあ、それをこう、まあ、印象良くするために体をだらしなくし しないようにしてるっていうのが強いかな。
あ、なるほど、ね、
まあ、維持するためにね、
そう
体型を、
うんうんうん、
維持するために
ね、するのも大変だ ね
筋トレしないと維持できないから、
ね、ちょっと油断してさ夜さチーズとか食っちゃうともう一気にさ不要つくで、あれ
わかる、
そうならない、まあそうだね、あれ何なんだろうね、
あれ何なんだろうね、うん、夜ちょっとだけ食べたのに何なんだあの脇腹のなんか肉って、
まあね
ついちゃうんだよね、
つくよね、
うん、
まあね、それを阻止するためにちょっと私やってますので、
うん、はい
はい、
頑張ってください、
はい、で皆さんあの千葉さんの ね、ぜひ見に行ってあげてください、
来月ですね、
はい、来月です、
はい、
今月だよ、
ごめんなさい、12月ですね、
12月です、
はいはい、以上です。中澤プロレスっていうことはい、始まりました、
変化してる、
はい、中澤プロレスでございます、はい、
どうしたのそれ、
何がこれ、ありがとうございました、あの G1 クライマックス優勝者岡田を当てたので、
はい、
皆様から T シャツをいただきました、
はい、なんで速攻着てんの、
何が
なんで今までパーカーだったのにその下になんで T シャツ着てんの
なんかちょっと暑いなとかで急に脱ぎ始めて
ね、
いやほらいつもはさ、いつもはね、
今回プレゼントするんだよ、
そうプレゼント、この回でねプレゼントされてるんだけど、今回はかっちゃん買いに行く予定だったんだけど、売ってなかったのその時に、で俺がトコンショップで俺がポチったの、
ネットで
買ったので、俺事前に届いたからあどうしようと思って、いつまで渡すのをね、うん、結構楽しいんだけど、うん、それもなんかなと思って、俺が持ってるから、うん、ちょっと着てやろうと思って
この T シャツか、
はい、
なるほど、
ケンタですよ、
ケンタです、ね、
これ着てジムに行きますあ、はい、始まりました、中澤プロレスでございます、
はい、
皆さん、ね、新日本プロレスが、うん、ね、緊急会見を行いましたね、
うん、
なんと、うん、1月8日横浜アリーナにて新日本プロレス対プロレスリングノアの対抗戦もしくは交流戦が決まりました、
はい、
いやーびっくりしました、
そんなびっくりすること
びっくりしました、そうもう予想してなかった、あれ皆さんなんかクエスチョンですね、
ノアの選手をそこまで知らないんです
まあそうだろうね、いやね、そうなんですよ、多分なんていうのかな、ノアを見てる人は多分新日本プロレスを見てるんですよ、ただ新日本プロレス見てる人は新日本プロレスしか見てないっていう多分感じなんですよね、世の中的に、
はいはい、
その一ノさんが言った通りノアの選手知らないとか、
知らない、
でもノアって言ったらまあ有名どころと武藤選手ですよ、
うん、
元新日本プロレスの、
うん、
武藤圭司がいたりとか、うん、まあ、清宮とか、うん、中島とか、
うん、
あと丸藤とか、うん、杉浦とかいるわけですよ、
うん、
まあまあプロレスリングノアっていうのはもともと全日本プロレスにいたあのちょっとお亡くなりになっちゃった三沢光晴さんが初代の社長なんですね、そこからあの小橋さんとかとやったりとかして一時期結構東京ドームをね、結構新日本プロレス同じぐらい人気あったんですよ、
それは知ってる、
そうなんですよ、
けど今のじゃあノアっていうのはじゃあその人気が新日が100だとして、
うん、
ノアの人気って今どれぐらいなの、
あどうだろうね、難しい質問だね、
50ぐらいいってんの、
いや50もないよね、
あそう、
まあそこで、まあ、プロレスリングノアと新日本プロレスが、うん、まあ交流戦、まあ、対抗戦になるのかな、
えこれの、広域的にはこう楽しみなの、これは
楽しみ、
なんでだってそのね、人気のそんなないところと新日がやるわけでしょ、
うん、いやでもなんていうのやっぱコロナがやっぱあったからだと思うんだよね、
うん、
まあ、確かになんていうのかな、でもほらプロレスを知っていただくきっかけになるじゃん、
プロレスそのものを、
そのものを、あ、はい、だノアのファンもいるわけでしょ、
もちろん、
うん、でそこでどっちが強いんだみたいなことをやるとみんな見るから、でそこで新日の良さを味わってもらったりとか、うん、で新日しか見てない人が例えばノアの丸藤がかっこいいとか、うん、清宮は若くてなんか面白いみたいなノアを見たりとか、プロレスを活性していく、うん、で今プロレスってこのノアと新日が大体、まあ、新日が一人勝ちなんだけど、うん、まあ、そこから多分来年は全日本プロレスだったりとか他のインディー団体もいろいろ選手が入ってきて、まあ広がっていくんじゃないかなっていう感じしますけどね、
まあ、みんなで盛り上げていこうプロレスをみたいな感じになってる、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、だから例えば武藤さんとかさ、うん、まあ、俺はその1月8日のメインは岡田対武藤って俺は予想してるんだけど、まあ勝ちは見たいよね、
見たい
見たいよね、
あ、そう、
武藤って、まあ、武藤はね、岡田とまだやってないんだよ、
あ、そうなんだ、
あ、交わってないんだよ、棚橋とかはやってたけど、だから武藤も言ってるの、岡田ってまだ遭遇したことないから、まあいろんなね、猪木とかホーガンとかさ、いろんなレジェンドとやってきたと、で岡田とはやってないと、興味あるねと、そうなんですよ、
それも見たいね、
だからその前に 1.4、1.5 の東京ドームだって、うん、その対抗戦があるわけだから、うん、もしかしたらノアの選手来るかもよ、
あーなるほどね、うん、そこに
殴り込みじゃないけど、
そうそうそう、メインまでの間の試合の中でね、
あ、面白い、
そうなんですよ、で 1.4 が高木対岡田が今メイン、うん、で 1.5 がその勝者とウィル・オスプレイがやるってなんだけど、うん、もうこれ岡田が行きそうな物語ができましたね、ね、母ちゃんね、そうです
ね、よかったね、
そうか、
だってそうだよ、で 1.4 で岡田がチャンピオンで武藤だよ、
ああそうだね、
チャンピオンがやるよ、多分
オスプレイと岡田は岡田が勝って、うん、でチャンピオンだから武藤と戦うよねっていう話、ね、うん、戦うっていう、あ、なるほど、
もうなるよそういう風にだって武藤が岡田の名前出してんだもん
まあでも分かりやすいよね、
だ大会を成功させるチケットを売るって言ったら、それメインだよ、見たいもん、
あ、工業、
岡田対武藤、
工業主の視
点なるほどね、うん、まあ、そのためにもあのパンツ変えた方がいいね、
岡田の、うん、あのパンツ、
まあ、変えるんじゃない、
今変えるかな、
あ、確かに 1.4 とかで大体変わるイメージはあるよね、うんうん、確かにあの今のパンツダサい
らしい、
ダサい、
女性から見ると、うん、
どうしたのっていう感
じ、あ、なるほどね、うん、だからもうでもね、今回この 1.8 はあれなんですよね、あのニュージャパンワールドは当日見れないんですよ、1週間後なんですよ配信されるのが、
なんで、
ね、有料サイトなんだっけな、アメバ TV じゃなくて、
あ、あれか、
多分4000ぐらい買って見れるやつ、
あ、すごいね、いいと思う、そういうのやった方がいいと思う、うん、
見れ
ないけど、
見れないんだよ、1週間後に配信されるの、だからみんな4000円とかかけてみんな見るんだよ、
いきなりそれやるとまあなんか離れそうな感じ
で、あれだよね、あの横浜球場でやるんだよね、
横浜アリーナね、
まあでもアリーナ、
アリーナ、
だから外だよね、だから
、うん、横浜アリーナ、
あ、横浜アリーナか、
結構入るよあそこの会場、だからあれでしょ、外国の人とかすごい買うでしょそれ動画、
あ、動画をね、うん、あ、そ
っかそっか、あ、海
外だ、俺だって買うもん、当日見たいもん、
ああ結果を知る前にね、
あだよ1週間後なんてなんか意味ないじゃん、
絶対分かっちゃうからね、
YouTube で配信されちゃうし、いや俺も買うもんね、
うん、でも武藤はね、うん、海外のファンが多い、
カードによるな、ね、それ本当、
とノアはいいよね、ノアはでかいよね、
そ う, いやそうでしょ、外国の
メリットがでかいよね、だまあ新日もねちょっと苦しいんじゃないかなって感じはする、興行でも助けてって言ったんじゃったと思うけどね、
お互いに一緒に頑張ろうよ
って、うん、だって今アメリカでもやってるじゃん、ジェイ・ホワイトがさ、
やってるやってる、うんうんうん、でもなんかね裏でなんかネットで見たんだけど、うん、なんかディック・統合が、うん、結構この交流戦に向けて動いたらしいんだよね、
へぇリッちゃん大好きなね
いやいや私一回も言ったことないんだよね、好き
だもん、これなんか1年ぐらい前からもう計画は立てられてたんだって、
このノアとの交流戦の、
うん、じゃなきゃあんなさ会見でさ当日PV とか出さないし、うんうんうん、かなり準備されたものだから、 ゃであれですよ、長谷さんですよ、長谷さんも関わってるから、
長谷博士。
ほら
なんで議員さんの
ことだってノアの監修みたいなのやってるから。
あ、そうな
の。で木谷オーナーが仲いいから、うん、そこでいろいろ会合とか行われたらしいよ。
政治が絡んできてるんだよ
すげえ。
あ、そう
そう、
すごいね。
ちょっと興味湧いてきたよ。
おうんうん、うん、だから新一っていうのはもう天狗なのよ、う
ん、まあまあ今ね一人勝ちだからね。
なんでやんなきゃいけないの、
うん
うん、別にこんなね人たちやんなくたってうちもう裕福だし、
うん、
みたいな。でノアはそれにふざけんなと、
うん
うんうん、まあ確かに業界ナンバーワンだけど、うん、俺たちはプロレスナンバーワンだと、
うん、
中身で勝負してるんだと、うん、っていう戦いになるんですよ。
あ、見た目としてはね。
だから新日は負けられないし、うん、ノアは多分もう喧嘩腰で来るから、うん、そういう意味では対抗戦マッチしてんじゃないかなと思うけどね。
なるほど。
はい
はい、
はい、あ、もう終わり、
うん、
終わり。
はい、じゃあ以上中澤プロレスっていうこと。はい、エンディングの時間でございます。はい、いつこ、
ごめんごめん、投稿ショップのサイト開いたらいきなり吉橋が出てきたもんだからちょっとびっくりしちゃって。
もうね、
はい、
エンディングの時間が来てしまいました。
はい、
はい、皆さんいかがだったでしょうか。
はい、
ね、時間経つのはあっという間で
本当です、すみません。
はい、もう今年もねあと1回、オンエアを残すのみとなりましたね。次回はねみんなでやれたらいいなと思っているんですが、
はい、
はい、僕とかっちゃんの2人だけだったらごめんなさい。
ごめんなさい。
はい、じゃあリツコ感想、今日の感想言ってもらおうかな。
なんで急に私に振るの。今日の感想、今日も楽しかったです、ありがとうございます。
はい、石野さんも今日 のラジオ作品僕好きでしたよ、ドラマ。
よかったってこと。
うん、みんなリツコもかっちゃんも俺もなんか機能してた感じがしたよ、すごい。
本当に
キャラクターがすごい良かったなと思います。
はい、
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 じゃあ、番組のお相手は私中澤と
堀リツコと
打ち合わせ行ったと
飯塚和樹でした。
せーの、バイバイ、バイバ